おはようございます。ピョン・サンヨンです。こんな話を聞いたことがあります。ある小型の飛行機に、パイロットと3人の乗客、合わせて4人の人が乗っていました。乗客の一人は会社の社長、一人はキリストを信じるクリスチャン男性、一人は少年でした。3人の乗客のすぐそばに、万が一の墜落に備えて、3つのパラシュートが置かれていました。飛行機は順調に飛んでいました。しかし、次の瞬間、異常な音がしたかと思うと、どんどん墜落し始めたのです。いち早く命の危険を察知したのは、パイロットでした。そして、こともあろうか、三人の乗客のために用意されていた、三つのパラシュートのうちの一つを奪い取り、乗客を残したまま脱出してしまったのです。残された乗客たちは困りました。パラシュートは二つしか残っていません。三人のうちの一人は犠牲になって死んでしまわなければならない状況だったのです。会社の社長は言いました。私には私を頼りにしている多くの社員がいる。私は彼らのためにどうしても生き残らなければならないのだ。そう言うとパラシュートを背負って飛行機を飛び降りました。これでパラシュートは一つしか残っていません。残された二人のうち、クリスチャン男性が少年に語りかけました。坊や、私はキリストを信じているので、死んでも天国に行けるからへっちゃらだ。パラシュートは坊やが使いなさい。すると少年は、おじさんも一緒に逃げようよと言いました。クリスチャン男性は言いました。坊や、それは無理だ。だって、パラシュートは一つしか残っていないのだから。少年は言いました。おじさん、パラシュートは二つ残っているよ。驚いたことに、確かにパラシュートは二つ残っていたのです。クリスチャン男性が不思議そうな顔をしていると、少年は言いました。さっきの社長さん、パラシュートと間違えて、僕のリュックサックを背負って飛行機を飛び降りたんだ。会社の社長が命を失った原因は、パラシュートでないものをパラシュートであると信じ込み、それに命を預けたことです。それと同じように、神でないものを神と信じ込んで、それに命を預けることは、あなたを永遠に不幸にしてしまうことである。本当の神を信じるのだと、聖書は教えてくれます。今日の聖書の御言葉です。地のすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。三つのことを考えたいと思います。一つ目に、偶像の神々には、罪とその結果である死後の裁きから、あなたを救う力はないということです。地のすべてのものよというのは、誠の神ではなく、偶像の神々を信仰の対象としている人たちのことです。偶像とは、神や仏のイメージをかたどった木や石や金属などで作られた像などのことです。ネパールに住む友人がこんなことを話してくれました。人気の少ない山道で、一人のネパール男性が石を削っていました。友人が何をしているのですかと尋ねると、男性は答えました。神様を作っているんだよ。これが偶像の正体です。偶像の神々とは、人がその頭の中で考え出したものです。人がその手で作り出したものです。人間は自分で自分を救うことができません。ましてや、無力な人間が考え出し、作り出した偶像の神々は、人間よりも無力なものであって、人間を救うことなど絶対にできないのです。神は、偶像の神々でなく、私を仰ぎ見て救われよと語るのです。二つ目に、私が神である、他にはいないと記されている通り、聖書の真の作者である神こそ、天地万物と人間を作られた誠の神、創造主であるということです。 聖書によると、人間は他の種類の動物からの進化によって人間として生まれたのではありません。ですから、他の種類の動物から人間に進化する途中の進化の中間段階の化石として立証されているものは一つもないのです。これが事実なのです。聖書によると人間は最初から人間として神様によって作られ、人間として全世界に増え広がりました。例えば、お腹の大きくなった女性を見て、男の子ですか？女の子ですか？と尋ねる人は多くいます。しかし、あなたから何が生まれるのですか？と尋ねる人がいるとしたらどうでしょうか？それは非常識な人です。では、人に向かって、あなたは何から生まれてきたのですか？と尋ねる人はどうでしょうか？同じくこれも非常識な人と言うほかありません。人間は人間しか生むことができないのです。そして人間は人間からしか生まれることはできないのです。100年前であっても、5000年前であっても、人間に向かってあなたは何から生まれてきたのですかと尋ねるとするならば、それは非常識な質問に他なりません。人間は人間しか生むことができず、人間は人間からしか生まれることができない。これは遺伝子レベルの法則なのです。人間は最初から人間だったと考えるのは極めて常識的なことなのです。聖書の真の作者である神は人間について実に正しく語っているのです。この神こそ真の神、人間の作り主だからです。この人間を作られた神だけがあなたという人間を愛し救うことができるのです。三つ目に、私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできないと聖書に記されている通り、聖書の真の作者である神は約束を必ず守られるということです。昨年末から今年の初めにかけて、私の所属する教会のメンバーがイスラエルを訪問し、帰国後大喜びで旅の報告をしてくれました。ところで、このイスラエルという国は70年ほど前までは地図上に存在しなかったのです。かつてイスラエルという国は AD70 年に当時のローマ軍によって事実上滅ぼされ、イスラエルの住民であったユダヤ人たちは全世界に散らされていったのです。しかし、そのようなイスラエルに対して神様は一つの約束をされました。それは、滅ぼされ、散り散りにされたイスラエル国家はもう一度再建されるという約束だったのです。そしてその約束は、実にイスラエル国家滅亡から1800年以上の歳月を超えた1948年に実現されたのです。誰もが不可能と考えた約束が実現したのです。これはほんの一例に過ぎませんが、聖書には神が実に人間の理解をはるかに超えたスケールで約束を守られる方であるという例で満ち溢れているのです。神は語ります。私を仰ぎ見て救われよ。これは約束の伴った進めです。神はあなたの理解をはるかに超えたスケールでこの約束を守られるのです。あなたの罪のために死なれ、三日目によみがえられた神、イエス・キリストを信じるなら、あなたは必ず救われるのです。神だけがあなたを救うことはできるのです。そしてあなたを救うという神の約束は必ず守られるのです。どうか、真の神、イエス・キリストをあなたの救い主と信じ、救いをご自分のものとしてください。心からお勧めいたします。